耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1276回11月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。いつもとね音質が違うと耳がいい方気づいたかもしれませんけど、実はですねこちら株式会社オートバンクちょっと引っ越すらしくてですね今スタジオがありません。開けたオフィスでやってるんですけど、いやーもうこの開けたオフィス懐かしいですね。オートバンクがね上田くんたちが始めた頃僕合流しましたけど、社員でも何でもない頃、こんな何にもないオフィスでですね一個一個機材を増やしてやってた思い出がありますね。今ディレクターそこにいますけどね、僕その辺で寝てましたからね。そんな時代もありました。ではですね、今回はですね、働くってどんなことだろうというね、お話をしたいんですけども、僕はその1982年生まれで、今言ったようなねその新刊ラジオを始める前、オートバンクのその出来上がった頃、まだ学生だった上田くんたちと、僕も学生でしたけど働いたなんていう、イメージがあります。今回紹介するですね著者の方が94歳の方で、今現在ちょっとお亡くなりになってるんですけども、もしだからご存命だったら95歳になるのかな、そういう方です。で昔の人って何をモチベーションに働いたんでしょうねってディレクターが言ったんですけれども、もう本当戦前戦後戦中あの辺の人たちっていうのはもうなんで働くのかっていうよりもとにかく働かなきゃって言って何でも仕事をしてたイメージがあります。その後になってきてね次第にこの自分らしく生きるんだみたいなのが出てきて、今仕事がないって嘆いてる若い人も多いと思うんですけども、この当時の人たちにするとね甘えてんじゃねえって怒られちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。今の事情がありますが昔は昔の事情がありました。昔の人の働き方、それを学ぶことによって皆さんのモチベーションも上がるんじゃないでしょうか。戦中戦後15歳から94歳まで約80年間働き続けたおばあちゃんのですね、厳しくもまた温かいメッセージの数々です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております加藤すがちょなぜ働くのか94歳女性理容師の遺言という本です。加藤すがさん1915年10月10日東京京橋生まれ。15年、すごいですね。関東大震災起きる前ですからね。お父さんがですね天馬船っていう船のあれですね荷物を運ぶ船ですね。で築地の魚河岸に魚を運ぶ仕事をしていたんですが、でお母さんが、女学校で、でちょっとしつけが厳しいんだけれど、それでも優しいねお母さんの元で育てられました。でお父さんの仕事の関係でねいわゆるその従業員、昔言うと使用人の人たちが何人か若い衆がたくさん来るのでちょっと荒っぽい口の聞き方も覚えちゃったなんていう育ちの、この菅さんなんですが、関東大震災を経験して、お母さんとですね病死によって生き別れになってしまい、でお父さんが再婚しと、なかなかね、当時としても結構波乱万丈な人生を送っています。でお父さんが再婚したんですけどね義理のお母さんの間に連れ子がいたこととか新しく赤ちゃんが生まれたこととかであってねちょっとうまくいかなくて、この菅さんが15歳の頃にですね親の印鑑を使って女学校を自主退学してそのまま家出をするという、なかなかアグレッシブな対象女子ですね。そういうことをしたらしいんです。で、その後ね紆余曲折ありまして、理容師、いわゆる床屋さんの修行を始めてですね、19歳で理容師試験に合格。この時ですね理容師試験に合格した女性は加藤すがさん一人だけだったそうです。で、講習会で出会った男性、兄弟子とね結婚しまして、二人の娘にも恵まれ、そして1939年、ちょうど結婚の年ですね、加藤さんその時23歳、日本橋にですね旦那さんと一緒に、理容店バーバー加藤を開店しまして、たくさんのお客さんで賑わったんだそうです。でこの繁盛ぶりといったらねたった3年でこの借金を完済すること、お店をその作る時に大きな借金をこさえたんですけれども、やっぱりその日本橋で当時職人さんとか問屋街だったので問屋の従業員というのがたくさんいてですね、その方たちが利用してくれたので借金を返せたっていう風に言っています。しかしですねその後、1939年といえばですね、日本のその政情が不安になってきて、第二次世界大戦に突入する年でもあります。で、第二次世界大戦中にですね旦那さんは戦地に赴いて、でその後東京大空襲でですね、家もお店も街も何もかも焼け落ちてしまった。 で、そして菅さんはですね、まあ、2人の娘のためにその焼け野原な東京でですね、もう朝から晩まで足を棒にして働きまして、もういろんな人のところに行っては頭を刈らせてくださいって言って、ね、髪型をカットしてですね、お金をもらったりとか、あと闇市のね仕事を手伝ったりとかしてですね、もうなんとかして、娘さんを育てたらしいです。で、ちなみに旦那さんはですね、戦争から帰ってきたんですけども、ちょっと戦争で耳が不自由になってしまってですね、終戦の年の暮れに交通事故で亡くなってしまったということで、本当にその時の加藤さんはショックだったそうですね。で、1953年にですね、まあ、常連さんのつてとかをね、辿って、新橋駅のね、新橋駅のガード下にですね、利用店バーバーホマレを開店しました。で、このホマレがね、最近までずっとあったらしいんですけども。で、多くの常連さんに支えられてですね、まあ、菅さん2009年の末までね、ハサミを持ち続けたんだそうです。で、2010年4月6日に、心不全で永眠されまして、去年94歳でした。というわけで、そんな人生を生きてきた菅さん、今駆け足で紹介しちゃいましたけども、本の中ではですね、まあ、菅さん自身が答えたインタビューの内容で詳しく語られています。関東大震災、東京大空襲とですね、まあ、東京が焼け野原になる姿をですね、まあ、2回も見てきたこの菅さん。まあ、戦中戦後一本のハサミだけで二人の娘を育てて、そして店を切り盛りしてきたというね、まあ、働き者でもあった菅さん。で、そんなですね、この加藤菅さんのね、お話というのはやっぱり現代の若者とってもいい話なんじゃないかなと。で、現代の若者って今言いましたけどね、なんつって去年94歳、1915年生まれですから、この新刊ラジオを聞いてるどんな年配の人もおそらくこの加藤菅さんよりは年下だと思うんですね。まあ、というわけで、まあ、ぜひ皆さんね、こちらの本読んでみてください。で、加藤菅さん、現代の若者を見ていてですね、思うことがあったんだそうです。こんなこと言ってました。自分のために働くとか、夢のために働くなんてとんでもない。人様のために働くのです。旗を楽させるために働くから、働くなのです。はい、なんていう名言があります。このじゃあなぜ働くのかのタイトルの答えとも言えます。この働くことについてのですね、加藤菅さんのインタビュー内容をちょっと抜粋してご紹介していきましょう。この頃、自分のために働きたいとか、楽しんで仕事をしようとか、そういうことを言う人が多いですよね。ただ、それでは大切なことを見失っていると思うんです。人間はなぜ働かなくてはいけないか。それは、旗を楽させるためなんです。つまり、旗を楽に、で、働く。周りの人たちを楽させる、楽しませるために働くということ。自分のためではなく、人のため。人間として働かないと人生何の意味もないのです。私は15歳の時に銀座の理髪店に修行に入ってから、94歳の現在まで約80年間働き続けてきました。そんなにこの仕事が好きなのって聞かれますが、それだけではここまでは続きません。やっぱり人のためと思って働いたから続けてこられたんだと思うんです。はい、というわけなんですけども、旗を楽にするから働くってのはなんかおばあちゃんの知恵っぽくていいですよね。で、僕はね、結構ショックだったのがね、そんなにこの仕事好きなのって聞かれますけど、それだけじゃここまで続きませんと。好きなだけじゃ続かないって相当レベル高いと思いますよ。僕もね、結構その仕事やっぱ好きだから続くんですよねみたいなこと言われますけどね、多分 40、50歳とかになった時に、いや好きなだけじゃ続かなかったよって言うのかなーなんていう風に思っちゃいました。まあそんなレベル、まあ結構今年配の方とかね、分かるって思ってるかもしれませんね。では次はですね、まあ菅さんのまた言葉なんですけれども、一体どんなことがあったかというか、まあその菅さんの働くモチベーションとも言える言葉をね、ご紹介していきましょう。最初は家族のためです。1939年、昭和14年に本店の兄弟子だった主人と結婚し、日本橋馬喰町にお店を持ちました。もちろん大きな借金をして、でも主人と間もなく生まれた娘との生活を守るために、朝から晩まで必死に働きました。頑張ったおかげで借金も3年で返せました。やっと借金を返し終わり、さあこれからって時に、1945年、昭和20年の東京大空襲。一瞬でパーです。何も残りはしません。戦争中は主人が出征してしまったため、主人の両親、義理の弟の家族、私の娘2人、 みんな私一人で養わなくてはいけなかった。主人の両親と私の長女は疎開させましたけど、私はできなかった。みんなを食べさせるために私が稼がなくてはいけないから。はい、というわけで、戦争がね、さらなる苦労を菅さんに与えたみたいなお話なんですけども、ちなみにその戦争に関してはね、やっぱりその経験者だけあってですね、加藤菅さん、大きくページを割いてね、もう二度と戦争なんかしちゃいけないと、で今戦争をやってる国はやめてくださいっていう風に書いてますけどね、そのあたりはぜひ皆さん読んでみてください。で、娘さん二人がですね、無事に成長してどっかに嫁いでたと、その後のですね、菅さんの回想はこんな感じです。娘二人が嫁いでからはお客さんのために働きました。近所の会社に勤めていた方が定年になっても通ってくれたり、大阪から新幹線で通ってくれる方もいる。ゆっくりでいいよ、体に気をつけてって言われるとやらなきゃと思います。これはいつまで経ってもやめられない、頑張らなきゃって思っていたらこんな年齢になってしまいました。自分のためだけに働くなんて心持ちでいたら今まで働き続けることなんてできなかった。誰かのためにと思ってきたから、私自身働かせていただくことができたんです。若い人の中には、人間は人様のために働くんだよってこと、世の中のために働かなきゃいけないってことを知らない人が多すぎる。だから何の仕事に就こうかあっちへ行ったりこっちへ行ったり、この会社では自分を活かせないとか言ってせっかくついた仕事も辞めたりする。でも周りの人のために働くんだって分かればそう簡単には辞められないでしょ。仕事を辞めたいと思っている人は自分しか見えなくなっているけど、頭を上げて周りのことを考えてみなさいと言いたいですね。人は皆旗を楽させるために生かしてもらっているんですから、というお話でした。いや、なんていうかですね。僕もまだ若い部類に入るんですけども。ね。菅さんに、比べたらもう孫以下なんですけども。いやー、いい話ですね。周りの人のために。そう思うと確かにモチベーション続きますよね。皆さん今どんな仕事をされてるでしょうか。うちの実家は八百屋です。僕はナレーターです。誰のために働いてるんでしょうか。自分以外の人のためでちょっとね、誰のために働いてるのかなーって考えてみてください。同じ会社の人でもいいんです。自分の会社の社長のためでもいいんです。それがね、モチベーションになるような、働き方ってのは素敵なんじゃないかなと思いました。で、こちらの本まとめますけども、新橋のガード下でバーバーホマレを切り盛りしてきたおばあちゃんがですね、働くことについて語ったインタビューをまとめた一冊です。現在この加藤菅さん亡くなってはいますけども、本当にですね、当時らしい激動の人生を生きてきて、そして働くことの意味とかですね、あとはそもそもその、女性ってこういう風に生きた方がいいっていうね、若い女性の方がよく聞いただろう、おばあちゃんの小言的なこともちゃんと書いてます。つつましく生きなさいとかですね。いやでもね、大正生まれの女性ってやっぱり素敵だなーって思う僕がいたりするんですけども、これは僕の純然たる趣味なんですけれども、いやー面白かったのがですね、加藤さんやっぱりその旦那さん亡くしてから結構言い寄られたらしいんですよ。だってまだね、30いってないですからね。で、50歳になるぐらいまで言い寄られたんでね、早く50になればいいのにって思ったらしいんです。で、やっぱりね、お客さんとね、男の人に例えばそのお茶に誘われて、ほんとお茶の一杯でも一緒に飲みに行くってことはしなかったそうです。なぜならそれは加藤さんにとって、はしたないから。はしたない女性にはなりたくない。そして旦那さんに申し訳が立たないという、また芯の強い女性でもありました。というわけでですね、おそらくこの新刊ラジオを聞きの皆さん、いろんな年代の方いらっしゃいますけども、大正生まれのおばあちゃんとかお母さんを思った人ってのがね、もしかしたらいないかもしれません。そういう人はですね、ぜひ、こちらの加藤菅さんのね、人生とか、あと働くことについての考え方とか、こちらの本で学んでみてください。では、書籍情報です。なぜ働くのか。94歳女性理容師の遺言。加藤菅著。主婦の友社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1256回2010年10月20日号、不可能を可能にする明日の発想術、これもぜひ聞いてみてください。岡野さんというですね、痛くない注射針を作ったね、職人さんのお話ですけども、岡野さんもね、加藤さんほどではないですけど結構年配の方で、やっぱりね、 職人の親父は言うことが違うなといういい本でした。こちらも聞いてみてね、よかったらぜひ本もね、読んでみてください。で、今回ですね、本編で触れられなかったエピソードなんですけど、この加藤さんですね、お店にね、正規料金である3000円、カット3000円っていうのをね、書いてなかったんです。なぜかというとですね、お客さんとお話をしてて、いや、子供学校に行かせ大変だとか、会社の経営が厳しくて、なんて話を聞くとですね、正規の料金はいただけないということで、料金表を貼らなかった。そんなね、なんかこう、職人的な、昔の職人的なね、なんかこう、人情の世界がね、溢れる本でもあります。こういう時代を懐かしむ人はね、本当に楽しく読めるんじゃないでしょうか。また、若い人にこそ知ってほしい時代でした。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。次回は僕より若い職人さんが出ます。